すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
ですね、建築ラジオ、今回311以後の建築展の、まあ企画をもともと発案したと言っていいと思うんですけど、まあ、カナダ日赤美術館の鷲田メルノさんにちょっとお話を聞いています。もともとあんまりテキストにも書かれてないと思うんで、まあ、なんでこの展覧会を始めようと思ったかと、まあ、そのあたりからちょっと どうでしょうか。はい、
まず同時に今開催をしている、ジャパンアーキテクツ1945から2010という展覧会をやるということが、まあ、決まりまして、で、まあ、その時に、まあ、2010で終わっているということが、まあ、はっきりしてたので、ただ2010で終わってしまって展覧会だけをやるっていうのはちょっと片手落ちだろうという感じ。
あれ2010って結構早い段階でも決まってたんですか、数字は。あれ
金沢でやるということが決まった時点で今日決まってました。
それはもう逆に言うと、まあ、ちょっと震災まで入れるとちょっとやりづらいから、まあ、あえて切るっていう意識
なんです。ちょっとそこは正確にはわからないんですけれども、ただまあリサーチ自体が10年前から始まっていて、それでなので、まあ一番最初のところまで、まあ、リサーチはしきれていないけれども、まあ、一旦そこで展覧会としてまとめようという意識だったんじゃないかと思います。
ちなみに枠としては、まあ、もともともしかしてリアルの全館使うってアイデアもあったかもしれないんだけど、
そこまではなかったんですね。
もう片方は何か企画展を入れるっていう可能性はもともとあった状態だった。
そうですね、まあ、あるいは、まあ、通常であれば、まあ、企画展とあとコレクション展を組み合わせるというのが、まあ、通常だったんですけれども、まあ、でも10周年ということもあって、大きな展覧会を、まあ、やろうという気持ちも、まあ、館としてはあったので、まあ、その時に、まあ、逆に言うと2010で終わってるということに、まあ、悪い方すると付け込んで、で、まあ、その後のところを、まあ、紹介したいというふうに、まあ、思ったっていうことがあります。
鷲田さんは、まあ、これまで金沢二十世紀美術館ずっと、まあ、学芸員されていて、結構建築展とか建築展のプログラム関わっていて、まあ、今回またなんか今までとこう、こんなかここが違うみたいな、いろいろ自分で変わって思ったことって どんなことあります？
今までの経緯から言うと、まず最初建築に関心を持ったのは佐奈と一緒に二十世紀美術館を作ったという、その
立ち上げっていうか
立ち上げの
設計段階からですね。
はい、設計段階に、まあ、一緒に佐奈と、いろんなプランのやり取りをして、それを作っていく中で、まあ、佐奈のいろいろ出してくるアイディアっていうのが、まあ、非常に面白いなというところから、まあ、関心を持って、それで、最初開館して2つ目の展覧会として、まあ、佐奈展を、
あそこまで企画して、
開館の次の、そうですね、まあ、それはでも、まあ、二十世紀美術館を設計した、まあ、建築家を紹介するというような、意味合いがあったので、まあ、開館展の次の展覧会として、やったんですけれども、でもその後で、もう少しその街に出ていこうということで、開館3年後に、アトリエ1を、まあ、読んで、それで街のリサーチをしようということで、まあ、展覧会を企画を、まあ、した。
あれは、まあ、レジデンスワークだと半年ぐらい使えるんですか？どれぐらいの
使えるんですか？半年間やりました。でその時に、まあ、あんまりこうアトリエ1はどちらかというと私の中での位置づけとしては、まあ、そんなに形をこうきちんと作っていくよりは、まあ、そこで、まあ、その使い手とその、まあ、形っていうのをつないでいくような、まあ、そういうタイプの、まあ、建築家だと思ったので、まあ、それで、その企画をやって、でそれを、まあ、始めた時には特にどういう内容というのは決まってなかったんですけれども、まあ、リサーチを始めて、
もともと別に間違って話も
ではなかった、ではなかった
。とりあえず、まあ、金沢行きしながらっていうところから始まった
から、そうですね。で途中で、まあ、町屋をやろうということに、まあ、なってから、 まあ、その都市を、まあ、町屋という、まあ、住宅の単位から、まあ、考えていくっていう点については、まあ、非常にアトリエワンらしいし、で、まあ、なおかつそこで金沢 の、 その、まあ、伝統的なあの、まあ、遺産として考えられている、まあ、町屋というものをいかにその現代的に読み直すかというようなことを、まあ、アトリエワンと一緒にやりたい。
実際それやって吉田さん自身が町屋に住み始めたという噂ですよ。
そうですね、まあ、最初は借りるところから始めたんですけど、結局買っちゃったという。
すごい影響を受けたわけです。
すごく、まあ、影響を受けたわけですよね。やっぱり何かこうプロジェクトをやって、まあ、それを見る人はもちろんですけれども、まあ、それに関わる人がみんな変化するっていうのが、まあ、起きるといいなということは思っていて、で、まあ、そのもの、まあ、アトリエワンにとってもそのもの、まあ、例えば東京メタボライティングとか、まあ、そういうコンセプトにつながっていったりも、まあ、したり、あとは、まあ、北本のいろいろこう使い手の、まあ、リサーチをしていくようなところにも、まあ、当時金沢で、町と人の調査っていうのでやっていたっていうのも、まあ、つながってるし、まあ、そういう意味で金沢でのリサーチがきっかけになって、まあ、アトリエワンも少し、まあ、その展開に影響があったということであれば、まあ、非常にそれを、まあ、企画して、まあ、嬉しかったなというふうには思うんですけれども、で、まあ、そういう関心を持っている中で、まあ、ミゲルの展覧会が、まあ、行われるっていう時に、まあ、どうしてもそこで形の、まあ、問題が、重視して、まあ、歴史が語られると。
まあ、結構あのやっぱり実際できたのはポエティックなフレームの切り方です。
そうですね、
あのフランス的なのかもしれないけど、
はい、まあ、非常に、はい、でもそういう時に、まあ、もう一方でやはり、まあ、地域との関係とか、まあ、輸出相手との関係とか、まあ、少し抜け落ちている、まあ、社会との関係とか抜け落ちてしまっているところも、まあ、重要なんではないか、まあ、それがますますその最近重要になってきているのではないかというような思いがあって、で、まあ、そういうものを、ちょうど同じ、まあ、同時期に、展覧会として紹介したいというのが、展覧会を、まあ、企画したスタートだったんです。で、まあ、2011年から始まるということで、まあ、3.11 の建築という、まあ、タイトルを、まあ、決めて、でそれで五十嵐さんと山崎さんをゲストキュレーターに、お願いするということを、まあ、館内で提案をして、まあ、それが、まあ、通ったために、まあ、お願いをしたという経緯ですね。
まあ、でも非常に僕にとっても新鮮でしたけど、あの山崎さんとの組み合わせはなかなか面白かったんですよね、
はい、あの、まあ、一番その
僕一人でも出ないアイデアもすごいいっぱいあって、特に市民ギャラリープロジェクトはやっぱりあれ山崎さんらしいよね。
そうですね、はい、で、まあ、でもただ、順番としてはまず山崎さんというのを考えたんです。でところがその山崎さんだけが単独でキュレーションをした場合に、その山崎さんの展覧会とミゲルの展覧会があまりにあの離れた2つの展覧会になってしまうというふうにあのちょっと危惧したんです。でそれよりもむしろせっかく、まあ、戦後全体を取り上げる展覧会だから、そこで、まあ、歴史を書くっていうことをできるチャンスだろうというふうに、まあ、思った時に、そこをこうつないでいける、まあ、あの人で、なおかつその社会との関わりということに、まあ、ずっと関心を持ってあの取り組んでこられた、まあ、人として、まあ、五十嵐さんに入ってもらうという、まあ、組み合わせを、まあ、考えたっていうのが、
あの、僕も確かに結構バランスっていうか、まあ、あの、まあ、第一部のなんとなく想定される内容があって、どうつなぐかって結構、まあ、個人的に、ね、意識したところがすごいありますね。
なので、まあ、最初のセクションとして、まあ、みんなの家っていうのを持ってきたっていうところは、まあ、非常に、それまでミゲルの展覧会と、その後の 3.11 の建築を、まあ、つなぐという意味合いでは、当初の、まあ、意図をこうすごく五十嵐さんが汲み取ってくださって、できたのではないかと。
企画内容で実はあの最初からじゃなくて、やっぱり組み立てる中でこれやっぱりみんなの家がここに入ってないと、なんかこうミッシングピースじゃないけど1と2が繋がらないんじゃないかって、やっぱあのすごいこっちも考えてっていうところが確かにあって、あの、じゃあ、 あとはまあじゃあ鷲田さんからまあこの展覧会の見どころというか、あの僕は僕の口で喋ったら多分二次世紀美術館のホームページで出るんですけど、鷲田さんから
、まあ、今回の展覧会はあらかじめこの作品を 出してもらおうというふうにあの企画したのもありますけど、例えばトラフの作品なんかは、まあ、最初どういう形になるかというのは、まあ、分からないで、まあ、頼んだから、まあ、最後出来上がるまではあのどういう形になるのかというのが、まあ、分からないままあの進めていたという意味では、まあ、大きなグループ展ではあったけれども、まあ、個展で誰かあの 作家と新しい作品を作るみたいな、まあ、そういう部分もあって、でその最後のところで、まあ、トラフのこう作品が、まあ、出来上がった時に最後着地したと、
ね、
収まった感じがして、
いろんなものが同時に連動しながら、はい、ここだけではない、なんかこうつながりとして
収まった感じがして、あの時にあのトラフのインスタレーションができて、あそれがあのうまく収まったと思った時に展覧会ができたと思ってですね。で、まあ、その時に、まあ、非常に嬉しく、まあ、思いましたね。じゃあ
ちゃんと、まあ、増田さんとしてはトラフ吉野巻工房がコラボレーションしてるところを見逃すなというところで、
そうですね、はい、でまあ、それとあとやっぱり それだけではなくて、もう一方でそのお岡さん の, あの岡圭介さん の,、まあ、あのものを、まあ、間にあそこに差し込んで、でそこで、まあ、ある種こう 対立するような要素を入れたっていうところは、まあ、非常にこれは五十嵐さんのキュレーションの部分だと思うんですけれども、それがなんか大阪万博におけるその太陽の塔みたいな役割を果たしていて、でもそれはあのちょうど開始智也さんの会場デザインをした情報の帯っていうのが丹下健三 の, あの屋根に当たっていて、そこをぶち抜いてあのやるっていう、まあ、そういう解釈をして、それで私は、まあ、岡さんに、あの岡さんは岡本さんのポジションなので、あの思う存分やってくださいというふうに、まあ、お願いして、やってもらったっていう、まあ、展開なんです。
その話ちょっと難しいだきます。ありがとうございました。